田口と、
マスターのアジャ
ア
イ
ジャイ
ル
ルララ ジ
ジ
オ。
オ、イェイ。
イェイ。
いや、全く揃わないですね。
全く揃わないですね。前あんなに揃ってたのにね。
ね。やっぱ練習の積み重ねですよ。
やっぱりね、繰り返すことで、連動が高まっていきますね。
ですね。
はい。こんな感じでした。はい。もう春ですね。だいぶ暖かくなってきましたね。
いやー、もう3月も中頃ですからね。
まだ2月や。
ま
寒、
だ
あ、
ね。
寒い寒い、まだ。
いやー、昨日、今日あたりめちゃくちゃ寒いっすよ。
めちゃめちゃ寒かった。引いてる頃はもう、春分の日の前とかなんで、暖かくなってるであろうと思いながら、はい。今日もそんな2人でお送りしていこうかと思います。じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同関西の協力でお送りいたします。
はい。なんかこの時期ってセデックだよね。
いや、そうなんですよ。ありがとうございます。
いやい
そうなん
や、
ですよ。
この時期ね、結構あれですよ。僕もセデックの運営員やってたんで、あれですけど、非常に大事な時期ではあるんです
いやー、そうなんですよね。
よね。
この3月ね、中頃といえば、4月のだいたい上旬がですね、セデックの公募の締め切りでしてね、多分皆さんが多分駆け込みでどんどんセデックの応募を出してくださってると思うんで、ゲーム業界の人はぜひよろしくお願いしますっていう。
セデックはあれですね。ゲームのカンファレンスですね。ゲー ム業
はい。
界のカンファレンス。
そうですね。ゲーム業界のカンファレンス。多分日本最大と言ってもおかしくないですよね。技術カンファレンスで言うと。
そうやね。
1万人は
そう、
行
3
か
日
な
間
い
で
けど、は
1
い。
万人近く
は
ね、
い。
参加するイベントなので。
3日もやって、で、しかも、トラック数も10トラック以上ね、並列であるし。
いい、
うん。
何しか参加者がくっそ多い。
ですね。
日本どころか、最近は海外からも来てるらしいけど、
はい。
ゲーム開発者が、もう、これを目指して横浜に大集結するっていう。
そうです、そうです。
今年もパシフィコ横浜ですかね。
今年もパシフィコ横浜で8月にやりますね。
はい。いいですね、セデック。はい。で、増田さんはセデックの何をやってるんですか？
僕はですね、田口さんが創設されたプロダクションという分野の
そんな情報いらん。プ
で
ロ
す
ダクション
ね。
の分野ね。
そうですね。プロダクションは、あれですね。まあ、主には、その開発工程を支える、なんか全部を頑張ってますみた
もうちょっとちゃんと書いてなかったっけ？分野定義。
分野定義をちゃんと読み上げると、プロダクション分野は、コンピュータエンターテイメントにおける開発工程やプロダクトを管理するための手法や環境、ナレッジの共有、蓄積、教育、採用、人材育成に関する取り組みなどの具体的な事例を取り扱う分野となります。
はい。ありがとうございました。はい。そんな感じの分野でですね。まあ、
はい。
なんか、昔僕がいた頃にちょっと立ち上げた分野で、もともとは、アジャイルの文脈とかが結構エンジニアリングの文脈で扱われてた時代があって、
うん。
ちょっと公募の量も増えてきたし、開発のプロセスっていうところにフォーカスして、分野で分けてはどうかなっていうところで立ち上がったのがプロダクションの分野で。で、アジャイルの文脈で分けたのはいいけど、結局ね、なんか、人が絡む分野ではあるんで、扱う、取り扱うものがすごく多くなって、教育とか、
は
育成系のとか、あと採用とか、
い。
採用プロダクションなんかなって思いながら。あと、情報共有みたいな文脈とかね。あと、あれですね。テスト、QA とか、あの辺とかも全部 プロダクションに入ってたりしてますね。
そうですね。そうそう。それで、最近、そう、やっぱ最近ね、やっぱゲーム業界でもテスト自動化の流れすごくてですね。去年もやっぱりセデックテスト自動化のセッションがやっぱ6、7本ぐらいありまして。この QA、やっぱり、なんかもうちょいと、なんか、それこそ QA って今まで、一応入ってはいたんですけど、なんか、あくまでなんだろう、効率性とかそういう話に、まあ、なってたんで、まあ、ちょっとちゃ、で、まあ、今年、まあ、坂上さんっていうセガのテスト事情家ですね、龍が如くスタジオで、活躍されてる方がいらっしゃるんですけど、まあ、ゲーム業界でもすごい QA の、なんだろう、先進的な取り組みされてますし、まあ、シタントの森田さんもね、もともと、
もともとね。
テスト自動化で、ね、ビオネッタの自動バトルシステムか。で、セデック発表されたりとかもされてたんで、まあちょっと QA もうちょっとフォーカス当てようっていうことで、今年からそう、結構、田口さんが作られた時の、まあ、分野内のカテゴリー分けをちょっと大きく変更させていただいてて、まあ、いわゆるプロジェクトとか、ピープルマネジメントの話と、で、QA ですね。QA の話と、あとはまあ、いわゆるワークフローですね。まあ、アジャイルとかもまあ、こっち入ると思うんですけど。あとは、ナレッジマネジメントみたいな、4つに結構大きく変えて、今年からはこれで頑張ろうみたいな感じになりました。
なんか僕やってる頃から、僕がやってる頃とかちょうど UA 自動化がようやくポロポロ事例が出始めたみたいな感じではあったけどね。やっぱりゲームってこう、すごいボリュームがでかかったりとか、あと、インタラクションが多くて、ユーザーさんの、こう、行動のバリエーションがめちゃめちゃあるっていう
まあそうです
ところと
ね。
かが、結構テストしにくかったりするんで、なんか、自動化っていう流れはまあ、必然やなと思いながらも、とはいえ、こう、複雑なことできるがゆえに、テスト自動化も結構複雑で、なかなかその自動っていうところに落とし込むとこが難しいなっていうとこがあった時代がずっと続いてたなっていう感じ、印象で見ましたね。
まあなんで、まあとはいえ結構多分今は各社さん頑張られてて、やっぱ今特にモバイル界隈とかだと、いわゆるなんかオートモードみたいな普通だったりするんで、なんかそういうのはもう結構、まあ、あるんじゃないかな、みたいな。そういうのも、があるからこそ自動化しやすいみたいなのはあるかもですね。
そうやね。結構、あれやね。なんか、でも、カテゴリー分けがガラッと変わったのが結構、インパクトでかいね。
そうなんですよ。なんで、やっぱり、今回やっぱり、なんだろう。特に今まで QA 分野で発表してくださった方とかが、まあ SNS とかでも反応してくださったりしてて、なんか、今まで QA、その取り組みとか発表してきてよかったですみたいなとかも反応してくださったりとかもあって、なんか結構、なんだろう、なんか帰れてよかったなっていうのは個人的には思いがあります。
いや、いいんじゃない？すごく。今の時代に合ってるというか。
そうですね。
なるほどね。で、今年注目なんは何なん？ QA なん？
今年は、まあでもやっぱり QA は、そうですね。やっぱり QA は一つあって、やっぱりゲームって、まあ田口さんのね、まあ最近って言ってももう4、5年前とかに最後関われてたタイトルとかもやっぱり結構長い期間開発されてたと思うんですよね。で、やっぱりゲームって、まあ長期、まあ大規模だし、長期化みたいなのが、まあやっぱ加速してるっていうのがあるんで、まあどうやったらうまくその品質保証できるのかなみたいなとか。まああとはまあその長期運営。やっぱりモバイルゲームとかでももうそろそろ10年やってるゲームとかも出てきてるので、やっぱりじゃあどうやってそういう長期運営に耐えうるような開発とか運営していかないといけないかなみたいなのは結構まあ、プロダクション分野としては重要なトピックかなとは思ってますね。
そうやね。これ難しいな。求めるトピックのさ、赤字のやつが特に求めているトピックやと思うねんけど、
そうですね。
テスト自動化による費用対効果の検証結果や改善事例ってめっちゃ難しいような気がする。いや、言いたいのわかるけど、これ出せるとこなかなか少ない気がすんねんけどな。
いやー、それはね、そうなんですよ。いやー、やっぱり、まあ、海外のカンファレンスだと、やっぱちょっと違うと思うんですけど、アジャイル会話とかでも。なんか、日本のカンファレンスって基本うまくいったことしか話さないじゃないですか。で、まあ、セデックでも、まあ、GDC で発表された方を、まあ、呼んで発表された時とかもあるんですけど、まあそういう時で、なんか自分たちのゲームうまくいかなかったよみたいな発表を、まあ、GDC でやったやつを持ち込んでくださったりとか、多分アジャイル関係のカンファレンスでもなんかうまくいかなかったよ、わははは、みたいな。まあたまに見かけるというか、まあそういうのってないなと思っていて、なんかもうちょいみんな赤裸々に話してええんやでっていうふうには思ってるんですが、まあなかなか許可下りないよねとも思ってますっていう。
まあ、それもあるのと、あれかな、セデックってやっぱりね、結構ゲーム会社みんな行くカンファレンス、言うて偉大なんですよ。だから、なんか、あそこでちょっと、ま、うまくいかなかったよ、テヘペロっていうための、こう、マインドってだいぶメンタル強くないと、いけへんと思うんで。
や、まあ、そうっすよね。
やっぱりちょっと箔がつきすぎてる。まあ、いい意味でも、
ね。
あるけど、感じはするね。
まあ、そういうので、まあ、そういう意図で、検証結果や改善事例みたいな 書き方をしてますね。
なるほどね。いや、これでも、費用対効果検証してたら結構すごい事例やと思ったね。
いやー、そうっすよね。そこなんか、まあもちろんなんか、Google とかだと、それこそ、Just とかで、が QA のカンファレンスですけど、Just 東京とかで、いや、なんか、もうほとんど、自動化してるよ。自動化してないのは、いわゆるデバイスの検証といわゆるユーザビリティ的なやつだけだよ、みたいな、言い切っちゃうっていうのも、まあ、あるっちゃあると思うんですけど、まあ、とはいえ、なんか手でやる方が、まだええ部分もあるんじゃないかな。知らんけど、みたいな。っていうので、まあ、そうですね。それでなんか、別になんか、全部自動化するのが正解ってわけじゃないと思うんで、なんかどうやったらうまくやってんのかな、みたいなのは知りたいっすよね、っていう。
面白そうですね。
アジャイルラジオ。
これ、あれ？スクラム開発の事例みたいなのは、カテゴリーとしてはどれに入るのかな？
スクラムで言うと、
あ、割とそれでも、あれか、スクラムってざっくり捉えたら、いろいろ含んでるねんな。
まあそうですね。まあ
チー
で
ムビ
も、
ルドやったら、ピープルマネジメントの方やし、プロセスの改善とかの話やと、こっちワークフローとかに入るのかな？
そうですね。なん
や
か、
し、コミュニケーションの分野になると、ナレッジマネジメントも絡んでくるしね。
まあそうですね。なんかそういうのもあるかもですね、スクラムだと。
ああ、でもあれか。プロジェクトピープルマネジメントのとこに、コミュニケーション強化チームマネジメントとか書いてるから、ここに入るのかな？
まあでも基本はまあそうですね。プロジェクト、ピープルマネジメント。もしくはワークフローの方ですかね。
そうね。
なんで、ぜひスクラムの事例も皆さんお待ちしております。
そうやね。これ聞いてる方、ゲーム業界じゃない人いっぱいいると思いますが、アジャイル関連で、いろんなとこで事例喋ってる人もいてると思いますんで、
そうです
セ
ね。
デックって別にゲーム業界向けのカンファレンスやけど、講演者はね、別にゲーム業界じゃなくても、いいので、特にプロダクション投稿は、ゲームに特化してるわけでもなくって、
そうですよね。今までね、田口さんが呼ばれた時も、招待セッションとか、キョンさんとかね、石井食品の方とか、呼ばれてたりとかして、結構全然違う分野も呼ばれてたりすると思うんで、そう。で、一応、プロダクションの分野のその、求めるトピックの中でも、 ただゲーム開発に活かせるソフトウェア開発、情報産業における最新技術、トレンドっていう書き方してるんで、まあなんかアジャイルとかスクラムとかでなんかより、まあ一般的なそのスクラムガイドには載ってないけど、こういうのやったらうまくいくよとか、はい。まあ全然別の技術とかでも、実はこういうのなんかいい感じのやつあるんやで、みたいなありましたらぜひっていう感じですね。
結構ね、特殊っていうか、他の分野と違ってて、割とゲームに特化してないというか、他の分野ってゲームの技術とかに、とか、ゲームへの適用っていうとこの事例みたいなのがやっぱり多いけど、プロダクションの分野は本当に、それこそね、人のとか組織の話したりとかするし、あとナレッジ共有みたいな話とかって、とかするのは、普通にゲーム業界に特化してる話じゃ全然ないので、すごい面白そうな話題やったら、ぜひ応募出してもらえるとって思いますね。
そうですね。去年もね、川口さんが、アギレル号の川口さんが出してくださってて、はい。お話いただいたりもしたんで、公募通って、ありがとうございますっていう感じですね。
これ、で、公募出すと、いいことがあるの？
応募出すと、あれですね。まずセデックの3日間のカンファレンス、無料で参加いただけます。
お、それいくらでしたっけ？
セデックね、ちょっと年々値上がりしてまして。
言うな。値上がりせんのは言うな。
まあちょっとね、それなりのお値段するんですが、
3万ぐらいやったっけ？
まだ
ま
でも
た、
ちょっと乗ってないんで、ちょっと。
去年のページとか見たらわかるのかな、
あ、
も
そうですね、去年のページをね、ちょっとご覧いただいた方がいいですね。今年のやつはね、多分まだ、
う。うん。
あれなんですけど、今日もう4万ぐらいしてたんじゃないかな、現地チケットは。
結構しますね。
結構してます。そうですね、受講パスは、一般の方、通常販売だと5万7200円です。
どう？おお。
早割だと5万1700円。
ああ、早割とかあるんやね。
はい。で、セサ会員の会社の方だと、まあ、4万700円まで。
セサっていう団体がね、ゲーム
そうで
業
す
界の
ね。
団体があって、そこに加入してる企業の人たちは、ちょっと割引が効く。
そうですね。ちょっと割引が効きます。で、オンラインだと去年だと通常だと4万700円ですね。
なあ、まあ、そう。
それなりのお値段してます。お高いでしょっていう
お高いね。それがなんと、公募が通ると、ただで、
ただで、
3日間、現地参加できるとい
現地参加できます。
う。ありがたいですね。
ありがたいですね。
結構、ゲーム業界以外の人でも聞いて面白いセッション結構あるからね、出てくって。
いや、いっぱいありますよ、やっぱり。ゲームとかだってやっぱ、まあね、チャットとかだと、あれなんかもしれないですけど、トラフィック量がすごい、なんだろう、上下するというか 急にドンって来たりしたりとか、特にモバイルとかですと、一気に来たりとか、まあ、多分、コンシューマーでも、なんか発売日にみんなやったりとかね。やっぱポケモンとかだとやっぱり3日間で1000万本売れたりするんで、最初の3日ぐらいでみんなオンライン対戦しだすともうトラフィック量がね、半端ないことになったりするから、なんか全然なんかめっちゃ捌く技術あるやんとか。あとは、やっぱり普通の、なんだろう、アプリケーション、特にモバイルとかだと、なんか扱ってる画像とかの 3D モデリングの量が半端ないんで、結構軽量化の技術とか頑張ってたりとかもしますし、なんか、まあなんかそういうので、エンジニアリングとかでも面白い話は、なんかたくさんあるんじゃないかなとか、は思ったりしますってい
ゲーム開発はいつもメモリ足りへん、メモリ足りへんって言ってますね。
いや、すぐ落ちちゃいますからね。
ぐメモリ足りへんってい
そう。いや、ゲームになってからですよ。こんななんか、サウンドとかも気にしだしたの。
確かに。
だって、タミさん多分転職されてから、なんか、音が重要みたいな話、多分一切されてないと思うんですよ
音大事。
ね。ね、システム音、ね、ポチって OK ボタンの時多分システム音なっとりゃ OK でしょうぐらいの感じだと思うんですけどね。もうなんか、 ゲームね、OK ボタンだけでも、なんかこれは OK なんか、なんかキャンセルオンどっち鳴らすんやみたいなね、話題すぐなりますからね。
お、アフォーダンスの話ですか？
アフォーダンスの話、アフォーダンスの話ありますね。確かに音もね、結構ゲーム界隈だとかなりアフォーダンスですからね。
アフォーダンスですね。アフォーダンス言いたいだけのコーナーでした。はい。じゃあ、あれですかね。これ聞いて、ちょっと興味あって出してみようって思う人に、じゃあ、運営員の方から一言お願いします。
ちゃんとしてるやつですね はい。ですね。セレック2024年は、公募期間がですね、4月1日の午前10時となってるんで、ぜひなんかゲーム業界の方はもちろんなんですけど、なんかぜひね、アジャイルラジオ聞いてる方で、なんかこういうのを、なんかゲーム界隈で伝えたら面白い技術とか考え方じゃないの？みたいなありましたら、ぜひですね、公募出してもらえると嬉しいです。一応、会期は8月の21日の水曜日から23日の金曜日でパシフィコ横浜でやりますという感じです。
はい。ありがとうございます。8月暑いですね。
8月ね、めちゃくちゃ暑いです。去年も暑かったです。
暑い。暑
暑いですよ。
い。パシフィコ横浜のノースですね。
ノースですね。
ノース。綺麗な方。綺麗な方言うか。新しい方ですね。
新しい方ですね。
はい。
はい。
こんな感じで。じゃあ、終わりますか。
終わりましょう。
はい。じゃあ、閉店。ガ
ガ
ラガラ。
ラガラ。
ま
ま
た
た
ねー。
ねー。
ソロあんなの。
アジャイルラジオ。この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたしました。